第五分科会。分科会名、地域学校共同活動の拠点。討議のテーマ、地域学校共同活動の拠点として社会に開かれた教育課程の実現に向けた学校との連携強化について考える。事例発表者、大分県。子どもを中心に地域が元気、ありがとうの気持ちでつながろう。佐伯市直川校区、地域学校共同活動推進員、久保田恵子。社会教育推進員、小田木清隆。熊本県、人吉市地域学校共同本部事業、我ら人吉生き生き学校応援団。人吉市教育部社会教育課係長、上野正信。助言者、大分県。大分県教育庁社会教育課主任社会教育主事、馬場久人。大分県、子どもを中心に地域が元気、ありがとうの気持ちでつながろう。佐伯市直川校区、地域学校共同活動推進員、久保田恵子。社会教育推進員、小田木清隆。1. はじめに、括弧1、佐伯市の概要。
佐伯市は大分県の南部に位置し、山、川、海と広大な自然に囲まれた町である。特に豊富な森林資源を背景にした林業、温暖な気候を利用した農業、豊後水道の恵みを生かした水産業などが盛んで、山の幸、海の幸にも恵まれており、近年高速道路の開通で観光産業も活発で、食の町としてもいろいろな活動を展開中です。また平成の大合併で、平成17年3月3日、当時の佐伯市と南天部郡五町三村が合併し、海岸線延長約270km、面積 903.4 平方キロメートルという九州で一番広い面積を持つ新佐伯市が誕生し、16年目を迎えているところで、令和2年3月末では人口7万347人、世帯数33,438世帯となっている。佐伯市総合計画基本構想では、九州一広大な優しさ佐伯市を本市の将来像として、佐伯市長期総合教育計画において、人が学び、人が生き、人が育つ佐伯の教育を創造していくことを計画の目標としており、学校教育の一層の充実を図るため、地域との連携をより深める学校づくりを推進し、地域と共にある学校づくりに取り組むこととしている。
括弧2、地域学校共同活動校区ネットワーク事業の推進について。佐伯市は全部で12の中学校区に分かれており、旧佐伯市4校区、旧郡部8校区それぞれに校区コーディネーターを1、2名配置している。直川校区は中学校1校、生徒数24名、小学校1校、児童数56名であり、地域ぐるみで学校運営を支援する体制を整備するため、平成20年度から教育、漢字協力の協、育てるの育、ネットワーク連携促進事業を実施している。当事業は教育ネットワークの下で、学校、家庭及び地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、幅広い地域住民の参画により、地域全体で子どもを育てる体制づくりを行っている。直川校区では校区コーディネーターを1名配置し、子どもの健全育成に関係する団体が集まり、情報交換や 事業協力などをもとに地域の教育力の醸成を図っている。この関係性を軸に校区コーディネーターが学校や自治会各種団体等の情報交換や連携調整を行い、地域と学校が連携協働し、地域の教育力の向上と地域社会総がかりで教育の実現を目指している。 2. 地域学校協同活動の取り組み。括弧1、学校支援事業、各種行事等へのボランティア派遣。主な活動として、各種団体の代表者による校区ネットワーク会議を開催し、活動計画の策定や活動の報告、成果や課題について検討等を行い、各団体が認識を共有しながら学校支援ボランティア活動を行っている。あ、交通指導や見守り活動。地域の区長会や老人クラブ、公民館文館長、PTA 等各種団体で構成される直川安全安心まちづくりパトロール隊が毎日早朝と下校時の交通指導や見守り活動を行っている。 E 読み聞かせ活動。読み聞かせグループ山桃の会が小中学生を対象に毎週月曜日の朝の読み聞かせ活動や学校図書の整理や補修、図書室の環境整備を行っている。う、お茶摘み体験。ボランティア直川会員の指導により、小学校 3,4 年生の総合学習でお茶摘みやおいしいお茶の入れ方体験を実施している。え、稲作体験。農家ボランティアによる小学校5年生を対象とした稲作体験。これは子どもたちが校庭の畑でもみをまき、毎日の水やりで育てた苗を使って田植えから秋の稲刈りまでの稲作体験や、収穫したもち駒を使って地域のボランティアを交えての餅つき体験を実施している。お、花作り活動。春と秋の花作り活動を厚生保護助成会の指導により、例年国道10号線の直川カブトムシモニュメント前の花壇で小中の交流事業として実施しており、色とりどりの花が通行者の目を楽しませている。か、林業体験。中学校1年生対象の総合学習で林家ボランティアによる林業講話や林業体験を実施している。き、一般ボランティア講話。一般ボランティアによる中学校3年生を対象にした専門分野の講話、直川塾等を開催している。く、環境整備活動。その他、年間を通じて校庭の花壇の手入れや学校畑等の環境整備活動を実施している。校区の小中学校からの要請を受けて、校区コーディネーターが要望にあった団体個人を人材バンク等も活用しながら選定し、その団体個人との連絡調整も行うなど支援体制を整備している。括弧に、放課後子ども教室。放課後の子どもの居場所づくりとして、地域の方々などの協力を得ながら体験事業を実施しており、放課後が長い水曜日の午後3時から通常の下校時間に合わせる形で午後4時30分までの時間帯を使っていろいろな教室を実施している。あ、茶道教室。地元文化協会の茶道クラブの指導で、小学校1年生から中学校3年生までを対象にした茶道教室。日本の伝統文化である茶道を体験することで、礼儀作法やおもてなしの精神を学ぶことができる。い、ヒップホップダンス教室。自己表現教育の一環として、音楽に合わせて リズミカルに体を動かすヒップホップダンス教室。う、フォークギター教室。小学校4年生から中学校3年生を対象にした音楽に親しみ、楽器に触れるフォークギター教室。練習成果の発表の場として、地域の祭り、直川実りの秋感謝祭、直川文化協会活動発表会への出場や、同じような活動を行っている他の校区との合同発表会を行っている。括弧3、通学合宿。校区の小学校6年生を対象に、地区内のキャンプ場のバンガローに宿泊し、自分たちで炊事や洗濯などをして生活しながら通学する事業で、平成13年度から実施している。この事業は、家庭生活の成り立ちを理解するとともに、集団生活によって自主性や協調性を高め、心豊かでたくましく生き抜く力を育むことを目的に実施している。毎年6月に学校や地域のボランティアで構成される実行委員会を立ち上げ、実施主体となって市の補助金と参加者の負担金で事業費を賄っている。近年は9月の中旬の日曜日に日帰りの事前研修を行い、その週の水曜日から土曜日までの3泊4日の本研修、そして1ヶ月後の振り返りなどを行う事後研修までを行っている。実際に夕食や朝食作りはもとより、生活指導や見守り活動等についてもボランティアの方々が交代で手分けをして指導をしてくれており、総勢50名を超える地域の方々が関わっている事業である。学校からキャンプ場までの約4キロメートルの徒歩下校時には、地域の高齢者ボランティアが近くの道路へ出て見守り活動をしてくれており、家庭や PTA、関係する地域やボランティア団体が共同することで、地域の子どもを地域で育てる機運が醸成されている。3、評価と成果。校区コーディネーターを中心に、学校と各種団体、公民館等との情報交換が密となり、学校と地域との信頼関係も深まった結果、関わってくる地域の方も増加した。その方々は子どもたちと顔を合わせ、声を掛け合うつながりを地域の喜びとして、子どもたちのために何かできないかと、学校支援活動に参加してくれている。放課後子ども教室では、地域の祭りで発表した際には、地域の方から、ありがとう、よかったよ、と感謝の声をかけられ、子どもたちも地域とのつながりをより感じることができた。また子どもたちも、地域の行事にボランティアで参加する機会が多くあり、7月のカブトムシ木登り競争大会、8月の直川夏祭り、10月の一致見ろうやふれあいの集い、11月の直川実りの秋感謝祭、文化協会活動発表会など積極的に参加しており、地域から与えられるだけでなく地域参加で感謝を伝えられる活動が活力ある地域づくりにつながると考えている。4、今後の課題。地域の過疎化に伴う学童数の減少や高齢化が進む中、地域のボランティアグループも高齢化しており、今後新しい方々のボランティア活動への参加の促進を図る必要があり、そのためにネットワークを活用しながら各団体に呼びかけを行い、新しい人材を発掘していくとともに、必要とされるボランティア活動をしっかりと把握していく必要がある。令和元年度は、校区内の学校、PTA や地区会、ボランティアグループ等各種の団体関係者が学校運営に参画していく体制づくりで、校区学校運営協議会、CS が設置され、さらなる連携・協働に向けた体制が構築され、活発に機能することとなった。今後も 地域総参加での子育てを目指し、校区コーディネーターを中心に、学校、家庭、地域が連携協力していく教育ネットワークの継続維持が必要である。
熊本県人吉市地域学校共同本部事業、我ら人吉生き生き学校応援団、人吉市教育部社会教育課係長上野正信。1、はじめに（1）地域の概要。本市は九州山地に囲まれた人吉盆地に位置し、人吉藩相良氏の城下町として栄えた。国宝である青い阿蘇神社や国指定史跡の人吉城跡をはじめ、相良700年の歴史を物語る数多くの文化財が残り、寺社仏閣や古い町並みが点在している。平成27年には人吉熊地域の文化伝統を語った相良700年が生んだ保守と新種の文化、日本で最も豊かな隠れ里人吉熊のストーリーが日本遺産に認定された。また本市には1世紀以上の歴史を持つ遊覧船熊川下りやラフティングなどの球磨川を利用した自然体験、国内唯一のループスイッチバックなどを有する観光列車や SL 人吉などの観光・交流資源がある。さらに九州山地に近く、人吉盆地という地理的特性に起因する天然温泉の源泉があり、市内を中心に温泉利用の旅館などが多数集積するとともに、盆地特有の寒暖差を利用した稲作も行われており、米由来の焼酎である熊焼酎を生産する蔵元が多く存在することも特徴である。人口は毎年減少傾向にあり、令和2年3月末現在で31,867人、世帯数は15,447世帯となっている。また市内には小学校が6校、中学校が3校あるが、児童生徒数も年々減少している傾向にある。（2）本市の実態。近年では子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、本来は家庭や地域が担うべきことまで学校に求められている。このような状況の中で、これからの教育は学校だけが役割と責任を負うのではなく、これまで以上に学校、家庭、地域の連携、協力のもとに進めていく必要がある。（2）具体的な取り組み。（1）人吉市地域学校共同本部の組織構成。これまで各中学校区において独自の地域学校共同活動に取り組んでいた。一中校区、コミュニティスクール、二中校区、学校支援推進協議会、三中校区、学校地域づくり協議会。中でも二中校区は県のモデル校指定を受け、平成20年度から地域と各学校が連携を図り、積極的な活動を行ってきた実績がある。平成31年4月から、市内の全小中学校を対象とした地域学校共同本部事業をスタートさせた。本事業は、地域と学校が連携し、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指している。各校区のこれまでの取り組みを尊重し、市内すべての小中学校で地域学校共同活動を推進するために、本市における本部の下に中学校区ごとの支部を設置する構成としており、本市の5つの公民館長も本部1名と各支部5名構成員の一員として 本事業の推進に協力していただいている。また、各支部に地域学校共同活動推進員、コーディネーターを一人ずつ配置し、各小中学校のコミュニティスクールにおける学校運営協議会委員とすることで、組織の連携と円滑な運営を図っている。括弧2、学校支援活動。本市はこれまで学校支援地域本部事業の活動として多岐にわたる学校支援を行ってきた。これらをベースとした地域学校共同活動への移行が本市における中心的活動になっている。あ、学校支援活動の流れ。事務局に配置された地域学校共同活動推進員が学校と地域の橋渡し役となり、学校のニーズや支援要請に応じ、学校支援ボランティアの募集及び人員確保とボランティア派遣を行っている。い、学校支援活動の活用促進。活動までの仕組み作りを行っても、活用がなければ絵に描いた餅に終わってしまう。そこで教職員や地域住民へ積極的に周知し、理解促進を図っている。教育効果の向上、教師の負担感の軽減、地域住民の役割や生きがいの創出等、学校支援活動を導入することで得られる学校や地域のメリットを周知していった。また、学校支援ボランティアと子どもたちとの交流の場を設け、つながりづくりを行うことにより、スムーズに学校支援活動に入ることができるように努めている。う、学校支援ボランティアの拡充。活動を充実させていくには、学校支援ボランティアの拡充が必要不可欠である。前述したように、地域住民へ学校支援活動の必要性を啓発し、継続して学校支援ボランティアの募集を行っている。募集方法については、公民館において公民館だよりへの募集記事掲載を行い、登録申込書を常備し、学校支援ボランティアについての周知と登録を進める働きかけも行っている。また、学校支援ボランティア間の交流を行い、横のつながりを作るとともに、学校支援ボランティアリーダーの育成も行っている。こうした中、地域の核となる公民館では、趣味や特技を生かし、さまざまな活動をしている方々がおられ、現在、多くの方に学校支援ボランティアとして活動していただいており、今後も、公民館での活動と学校支援活動を積極的につなげることで、学校と地域、双方の活性化を図りたい。え、学校支援活動の実際。支援活動内容については、各校区共通して、読み聞かせ支援や挨拶運動支援、家庭科調理支援が多かった。一中校区支部では、昔遊びの学習支援、クラブ活動見守り支援などを行った。二中校区支部では、丸付け補助や校外学習引率補助、一斉下校見守りなどを行った。三中校区支部では、家庭科未進支援や工作指導及び補助、おくんち祭り進行行列支援などを行った。学校支援ボランティアの集い。学校支援ボランティア、教職員、教育関係者及び地域学校共同本部事業の賛同者が一堂に集まり、令和元年度の活動内容の振り返りを行った。学校支援活動状況について、動画を用いて各校区の活動状況を紹介し、その後、各校区ボランティア代表や学校代表が成果報告を行った。成果報告後の懇談会においては、 学校支援活動の喜びと課題をテーマにグループを作り、参加者それぞれの立場での事例や感想など意見交換や交流を行った。また、子どもたちからのビデオレターとして、市内9校の小中学校の協力のもと撮影した感謝のメッセージ動画を上映し、それぞれの活動に関わった学校支援ボランティアの方々へ感謝の気持ちを伝えた。日頃、公民館活動をしている地域住民も、この集いに参加することで、居住地域内の住民や学校関係者だけでなく、さまざまな関係者との親睦を深め、それぞれの自己啓発と研鑽ができたと思う。この会を通じて、今後の持続的な公民館活動と発展につなげていってほしいと期待を寄せている。この学校支援ボランティアの集いを通じて、学校支援活動の喜びや課題を語り合い、学校支援ボランティアと子どもたちや教職員、学校支援ボランティア間の理解や親睦、交流を深めることができた。括弧3、相良33観音巡り、おもてなしボランティアへの参加。これまでは、主として地域が学校へ関わる学校支援活動を紹介してきた。ここでは、子どもたちが主体となり、地域に関わる事例を紹介する。日本遺産に認定された、相良700年が生んだ保守と新種の文化、日本で最も豊かな隠れ里、人吉熊の構成遺産の一つに、相良33観音巡りがある。札所を巡る巡礼は、江戸時代から続く小旅行として、現在に至るまで続いている。主に地元の婦人会がお接待と称し、湯茶や郷土料理をもてなしながら、参拝者との交流を深めている。本市内中学生12人がおもてなしボランティアとして参加したのは、観光客が増える相良33観音巡り秋の一斉開帳の時である。校区内の4番札所の三次ヶ春観音と7番札所の石室観音において、地元の方々と一緒に楽しく参拝客をもてなすことができた。この取り組みは平成29年度から始まり、昨年度は中原小学校からの参加もあった。本取り組みの特徴は、中学生の地域での活動の場を広げたいという学校の提案から始まった点である。募集をしたところ、主体的に希望する生徒がおり、地域の方との打ち合わせや事前指導は学校職員が行った。参加当日は地域活動と位置づけることで、学校職員は引率せず、すべて地域住民と生徒による活動であったことである。中学生たちは、地域のおもてなしボランティアの一員として活動した。地域の方や参拝者からも多くのお褒めの言葉をいただき、有意義な活動となった。これらの取り組みは、今まで学校支援活動という一方向の取り組みから、地域学校共同活動が目指す双方向への大きな転換となっている。さらに本市では、公民館において子ども講座を実施し、地域学習や人材育成を行うことで、子どもたちと地域の絆を強め、公民館を核とした地域活性化につなげている。今後も積極的な公民館活動により、ボランティア活動も含め、子どもたち自らが積極的に地域へ参画する環境づくりに努めたい。3、成果。括弧1、学校支援ボランティアの登録者数。令和2年3月末現在で、男性208人、女性215人、合計423人となっている。校区別登録者数は、一中校区支部で 113人、二中校区支部で268人、三中校区支部で27人、市外の登録者が15人となっている。年齢別登録者数は20代が5人、30代が29人、40代が75人、50代が78人、60代が80人、70代が114人、80代が38人、90代が4人となっており、性別、居住地区、年齢問わず幅広く登録をいただいている。括弧2、令和元年度における学校支援活動実績。一中校区、活動回数96回、支援者数延べ330人。以下、二中校区165回、1046人、三中校区34回、203人。改めて多くの方に活動を支えていただいていることを実感した。括弧3、地域の方々の感想。最初は人事と思っていましたが、今回初めて学校支援ボランティアの集いで子どもたちとボランティアの方々の活動を見て、素晴らしい活動だと感心しました。今年はまず1回学校支援活動にチャレンジして、子どもたちの元気をいただきたいと思いました。今後も人吉の子どもたちのために、この活動が広くみんなに知っていただけることを願います。何らかの形で学校応援団になりたい思いを強くしました。ボランティアの集いに参加させていただきありがとうございました。自分も子どもたちの話を聞いて成長する。孫がいなくても参加したい。子どもを通してのつながりを大切にしたい。市全域にいろいろな分野に活動が広がり、地域の方のお手伝いも広がっていることを嬉しく思います。子どもにとっても体験、経験が増えて、自信や一生の宝物につながるのではと感じます。できることを少しずつ、これからも子どもたちと関わりながら、私自身元気をもらいたいと思っています。相良33観音巡り、おもてなしボランティアとしては、高齢化と後継者不足に悩んでいたところに、小中学生の参加があり、本活動を継承していくという点で、大変嬉しいことです。おもてなしということで、生徒の優しい面を知ることで、より良い関係を結ぶことができました。世代を乗り越えた仲間ができた思いです。括弧4、子どもたちの感想。昔遊びではいろんな遊び方を教えていただき、とても楽しかった。手作りおもちゃや裁縫、ミシン補助ではいつも丁寧に教えていただき、立派な作品ができました。また来てください。括弧5、教職員の感想。校外学習での移動時の安全見守りや学習支援では、安心して学習ができ、大変助かっています。ミシン補助では、目が届きにくい子どもへの支援があり、学習成果が上がります。相良33観音巡りおもてなしボランティアは、中学生の地域活動の場として、大変良い機会となった。毎年参加希望があり、より良い活動として定着してきている。4. 今後の課題、展望。学校支援ボランティアの登録者数は現在423人であるが、前身の活動から数えて13年目を迎えるところもあり、近年高齢などにより辞退者も出てきている状況にある。また読み聞かせなどの支援では、校区内での支援では対応できず、他校区からの応援をお願いしている一方で、登録している支援内容と学校からの要請が一致せず、支援依頼ができないボランティアの方々もおられる。こうした中で今後は、 地域の宝である地域住民の知識と経験を生かした学校支援の展開ができる仕組みづくりと合わせて、ボランティア支援員の方々の継続の意向調査を行う必要がある。さらに、地域と学校の結びつきを深めるため、地域の学びの拠点、つながりづくりの拠点である公民館と学校が共に支え合いながら、地域の教育力の向上に努めるとともに、地域の課題解決や地域づくりを行っていかなければならないと考えている。さらに、学校と地域の双方向での連携・協力を強化し、学校と地域の結びつきを深め、盤石な地域コミュニティづくりを推進していく必要がある。5. 最後に、公民館が地域学校共同活動へ参画することで、地域の子どもたちの学力向上や笑顔につながっており、それが将来の地域の持続的な発展につながっていくものと考える。これからの未来を担う子どもたちが、地域や学校の温かい見守りにより、健やかに育ち、ふるさとに愛着を持ち、夢を見つけ実現できるよう、さらに、将来子どもたちが住み続けたい地域を作るため、今後も元気に公民館活動が展開されることを願う。
第5分科会の実践を受けて、大分県教育庁社会教育課主任社会教育主事、馬場久人。1. 地域学校共同活動の必要性。
家族構成の変化。
地域社会のつながりや支え合いの希薄化によって、家庭や地域の子どもの教育に関する当事者意識が失われていき、学校だけにさまざまな課題や責任が課されるようになり、地域の学校、地域で育てる子どもという考え方が次第に失われてきた。学校が抱えるさまざまな課題を解決していくためには、学校が地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子どもたちを育む、地域と共にある学校づくりの取り組みを進めていく必要がある。また、地域には学校運営に対する理解を深め、積極的に参画することで、学校をより良いものにしていこうという当事者意識を高めた、学校を核とした地域づくりの取り組みが求められる。この2つの取り組みが車の両輪のように働けば、共通の目標のもと、学校と地域が子どもの教育に対する責任を社会的に分担していくことができ、地域総ぐるみで教育の共同が実施できる。このような地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行うさまざまな活動が、地域学校共同活動である。これまでは地域による学校支援が多く行われていたが、それはもっぱら学校の求めに地域が応じたもので、お互いが支援し合う双方向のものではなかった。そこで、地域学校共同活動の推進のため、より良い学校教育を通じて、より良い社会を作るという目標を、学校と地域とで共有し、連携・協働しながら、目指すべき学校教育の実現を図る、社会に開かれた教育課程への転換が、今回の学習指導要領改定に盛り込まれた。学校も地域社会を構成する一員として位置づけられ、学校と地域とを結びつけるコーディネーターとしての役割が、地域学校共同活動推進員に、学校との共同を行うための地域のネットワーク組織としての機能が、地域学校共同本部に求められたのである。2. 地域学校共同活動の充実に必要なもの。地域学校共同活動の充実を図るためには、地域は何をすればよいか、特に公民館は学校との連携を深めるために何に力を入れ、どのような取り組みを進めていけばよいかを、佐伯市と人吉市の地域学校共同本部の取り組みをもとに考えてみたい。 佐伯市直川校区の取り組みについて、受け身の意識から主体的な意識へ。佐伯市直川校区では、さまざまな地域団体の情報が、地域学校共同本部、教育ネットワークの事務局がある公民館に集積される。公民館と地域学校共同本部は一体化しており、地域の人材や情報は、地域学校共同活動推進員、校区コーディネーターを介し、学校支援をはじめさまざまな取り組みに活用されている。地域のことに精通した地域学校共同活動推進員を公民館がバックアップすることにより、学校や子どもたちへの手厚い支援や地域行事での共同作業を行えるシステムが出来上がっている。この中でも、学校支援としてお茶摘み体験や林業体験などの直川地区の産業を実際に地域の職業や取り組みに従事しているさまざまな人々と触れ合い学ぶことや、通学合宿を20年にわたり継続していることが特徴的である。とりわけ通学合宿はコロナ禍の中で実施に向けて多くの障害が生じてくると思われるが、地区総ぐるみで行われる伝統行事としてぜひ継続してほしいものである。
実体験を通して地域の特色や地域社会のありようを学ぶこと、
地域行事でのボランティア活動や集団生活の中で地域住民の支援を実感することなどにより、子どもたちには郷土に対する知識や理解とともに深い愛着が生まれる。地域の人々にとっても、子どもたちに何かを教えるためには、まず教える内容を整理することが必要である。そして時には自分が学び直すこともあるだろう。それは自分が所属する地域団体の活性化や取り組みの創意工夫につながり、地域住民が学校の求めに応じて支援していく受け身の意識から、学びを通して自ら生活する地域を作っていく主体的な意識に転換していくことでもある。このような主体性も地域の活動を持続させていくためには欠かせないものであり、学校の存在も地域活動の活性化にとって欠かせないものとなっている。なお、直川地区では地域団体の構成員に新たな担い手が加わっているとのことであり、地域団体の取り組みや地域行事に持続性が見込める。人吉市の取り組みについて、モチベーションの維持。人吉市では、社会教育課に配置された地域学校共同活動推進員が、3つの中学校区の学校運営協議会委員として、学校と地域のコーディネーター役を果たしている。日頃、公民館で活動する地域住民は学校の支援者となっており、公民館は地域学校共同本部の取り組みにおいて、人材養成と人材バンクの機能を果たしている。人吉市の取り組みからは、学校と地域住民双方のモチベーションを維持することの重要性がうかがえる。まず、学校支援ボランティアの集いでは、教職員、地域住民が一堂に会し、1年間の活動の振り返りを行っている。その中でも、学校、地域、双方の関係者が膝を突き合わせて懇談をすることにより、お互いの意思の疎通を図っており、学校と地域の距離の近さが感じられる。また、子どもたち自身が地域の一員として地域行事等で活動することは、将来の地域を担う人材を育てる面から重要である。相良33観音巡り、おもてなしボランティアにおける子どもたちによる活動は、文化の継承にもつながる好事例である。教職員は裏方に徹し、地域住民と子どもたちが一緒に活動し、三者がお互いの動きを目にすることで、地域の一体感が醸し出されている。学校のこのような主体的な地域への働きかけが、地域住民にとって次の活動への意欲につながるし、子どもたちにとっても地域住民から声をかけてもらったり、 地域の一員として活動したりすることが郷土への深い愛着につながる。このような学校から地域へ、地域から学校へという双方向の取り組みを行うことが、地域学校共同活動に求められていることである。双方向の取り組みと、その中でお互いの声や姿に接することが評価につながり、学校、地域双方のモチベーションの維持にもつながる。今後、さまざまな地域行事が公民館のコーディネートにより、学校と地域社会の共同の場となることが期待される。3. 公民館が果たすべき役割。以上、両事例からは、学校と地域が共同で子どもたちを育てることが地域社会の振興・再生につながり、そのためには公民館を中心に社会教育の体制を整備し、強化していくことが重要であるということがうかがえる。そこで、これからの地域社会において公民館が果たすべき役割としては、地域学校共同本部の有無にかかわらず、地域を学校のカウンターパートとしてコーディネートする機能の発揮が挙げられる。具体的には、地域の学習拠点、
家庭教育支援拠点としての機能の発揮、
地域を支える人材育成のための奉仕活動、体験活動の実施であり、それは公民館の設置及び運営に関する基準や、公民館発足当初の自中構想等に示された公民館が本来求められていた機能と同じものである。ただ、公民館単独ではできることに限界がある。そのため、地域学校共同活動推進員、地域コーディネーターなどを含むと連携し、公民館が地域の情報のキーステーションの役割を果たすとともに、公民館を核に地域団体等が緩やかにネットワークを構成する。従前では、すべての機能を公民館が担っていたが、これからはネットワークを構成するそれぞれの団体等が人材育成、地域活動の場としての機能を果たし、公民館がそれを体系化することが必要であろう。